サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、そしたらサカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとね、コロナ禍になった時にオンライン必須という形になって、はい、ズームがね、一気にこうやらざるを得ない状況になったかなというところで、はい、そういうところが必須になってきたんですね。そこの中でやらなあかんのかなというような状況に皆さん思った矢先に、ちょっと感染者数が若干減ったりとかして、あ、やっぱりやらんでええわという方とこう二極分化ちょっとこうしてきたみたいなところがあってね。はい、で、ちょっとうちも有料老人ホーム社交辞連絡会とかでもオンラインを推進してずっとやってるんですけれども、もうリアルで会った時は集まってたのに、オンラインだったらもういきなりもう参加者数が激減してしまって、なかなかこう運営が難しいなっていう悩んでる矢先がありましてね、そんな時に SNS で今日のゲストの方がですね、
はい、
どんどんどんどん進められてて、で研修もいっぱいやられてて、で、いっぱい集まってとかいう報告を受けてね、嘘やろみたいな話思ってて、で今日はちょっとぜひケアマネージャーさんとしてもね、
はい、
言いたいことあるんですけど、今日は特にちょっとその辺のところをね、お伺いしたいなと思って、お忙しいとこお越しいただけました。そしたらご紹介の方よろしくお願いします。
はい。今日はベルタウン介護相談センターの管理者をされています、大谷慎也さんにお話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
大谷さん、すごいお忙しいところお越しいただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ちょっと大谷さん、普段どんなお仕事されてるとか、お仕事以外でもね、介護支援専門医協会とかのお仕事もされてると思いますので、ちょっと簡単に今されてることをご紹介いただけますでしょうか。
はい。今私ベルランド病院とか府中病院の成長会友人会のグループの中にある堺区で、唯一あるベルタウンというね、複合施設があるんですが、在宅サービス、ケアマネージャーのサービスとか、ヘルパーのサービスとか、デイサービスとか、そういう在宅サービスと、養護の保育園と、老人保健施設と、特別養護老人ホームというか一体化になっているかベルタウンというんですが、
はい、
そこでケアマネージャーの管理者をしておりまして、堺区のケアマネージャーの方々と、まあ、仲良く過ごしているような形になります。で、今上野さんからお話ししていただいたように、はい、ケアマネージャー、ベルタウンのケアマネージャーだけじゃなくて、ちょうど堺区の、はい、職能団体の理事と、堺全体の、まあ、ブロック長と、大阪介護支援専門員協会の理事をしておりまして、職能団体として、はい、まあ、地域の方々のケアマネージャーの方に少しでもね、力になれたらな、というところで、頑張ってるような次第です、
はい。はい、ありがとうございます。はい、いや、すごい方
です。すごいですね。
ね、SNS では犬の散歩の写真が結構、
愛犬家ケアマネージャーとしても、ね、売ってますね。
結構ね、愛犬家ケアマネージャーですね。有名ですね。で、ありがとうございます。だからちょっといろいろね、大谷さんもこういろいろ研修とかのケアマネーの集める方の研修をいろいろされてると思うんですけれども、やっぱりその中でちょっとコロナでこうリアルで会えなくなるっていうところで、やっぱオンライン必須っていう感じになってきたんですけれども、まあ、そんな中でいろいろハードルがあったと思うんですよ。オンライン化を進めるにあたってね、苦労された点とか教えていただけたらと思うんですけれども、
まあ本当に昨年ですね、2020年の1月とか2月ぐらいからコロナで出だしたじゃないですか。で、はい、緊急事態宣言も出たり、今まで僕らケアマネージャーっていうのはね、外に出て行って利用者の宅に訪問するのがこう仕事だったりするのが主であったんですが、まあ、こういったご時世になってきて、我々のケアマネージメントの業務もそうなんですけれども、我々のケアマネージャーってね、資格の更新制があるのはご存知ですかね。
はい、
はい、
で、今経過措置中ではあるんですが、ケアマネージャーの管理者をやろうと思うと、主任介護支援専門医の資格を有していないといけないんですよ。
はい、
で、主任介護支援専門医の資格を有しようと思ったら、これ更新をいろいろしていかないといけなくてですね、
はい、
資質向上研修、法定外研修っていうのを まあ、更新と更新の合間に、決まった時間をこうクリアしていかないといけないっていうルールがありまして、
はい、
コロナ禍において今まで集合でそれがやってたのが、まあ、できなくなってきたんですよね。で、去年のそれこそ4月とか5月くらい、まあ、コロナでこれできん、集まってできひんよなっていう形でやってまして、でなかなかこう収束する感じもしなかった、まあ、経過措置でね受けれなくてもこう資格更新とかいろいろ大阪府とかいろいろ考えてはくれたんですが、
はい、
オンラインでやれるところやっていこうっていうようなのが去年の夏前ぐらいかなで話が出てきまして、うん、
はい、
あの今日もこれズームじゃないですか。
はい、
でなんかズーム、僕もそんな当初詳しかったわけじゃないんですけど、なんかズームって何やろかっていう形で自分で去年の8月ぐらいに無料会員だったのを有料会員にあのアップグレードしたんですよ。
自分の
アカウントをね、
はいはい、
でそれをアップグレードしたから、はい、Zoom のことがよく分かってきたので、それこそ地域の方とオンラインで研修とかをやっていこうって考えたんですよね。
あ、なるほど。
でケアマネージャーの、ね、平均年齢で多分、ね、50歳前後ぐらいだと思うんですよ、全体的に、はい。でまあ、50歳前後でもなんか ICT やら、はい、Zoom やらオンラインってもうなかなかね、あの、はい、私も最初も全然そんな詳しくもなかって、はい、ファックスとかでのやり取りが多かった中で、更新せなあかんし、オンラインで研修とかを大阪府とかは地域で法定外研修やってほしいっていうようなことがいろいろありまして、
はい、
去年の10月かな、堺区支部で、はい、初めて法定会研修の、はい、私講師と事務局を担わせていただいたんですよね。
はい、
でいつものように告知チラシを作成しまして、
はい、
ファックス申し込みとかいろいろやりましてね、
はい、
最初50名ぐらい定員で、あの研修困ってるから、
はい、
研修の申し込みはもうすぐバーって埋まったんですけど、ズームでやるって言うたら、はい、もうみんなズームって聞いたことあるけどどうやっていいか分からへんっていうようなところからスタートしましてね、去年の10月、堺区で初めてやった法定外研修では、接続テストを4日ぐらい設けて、順番にやっていただいたら、はい、実際ね、8割ぐらいのこと入れなかったんですよ。もう分からへんみたいな感じで、ほんで、こう電話で、こう電話でをつなぎながら、これはこうやって、ああやってみたいな感じで、いろいろやって10月に初めてあの堺区で法定外研修が成功しまして、
はい、
私自身もそこでこう例えばあどういうところが入りにくいのかなってこういろんな方をもう個別にやる中で、
はい、
この辺が難しいんやなっていうところがいろいろ分かってきまして、
はい、
先週土曜日はね、あの北区支部さんの、
はい、
法定外研修の事務局をお手伝いしたんですが、
はい、
同じく50名参加の中で、
はい、
ちゃんと最後は全員ちゃんと入れましたし、
はい、
途中ちょっとこうカメラがうまくいかへんっていう人は1人ぐらいで、あとの40何名はもううまく入れるようになって、
はい、
だんだん地域のケアマネさんもオンラインとかズームにすごく慣れてきたなっていうような実感を持ってるんですよ。で、あの他のね職種で、はい、ケアマネージャーがちょっとこういうオンラインがすごく進んでるのは、明らかにこの法定外研修に参加しないといけない。
あ、
で集合研修ほとんどない。
はい、
で、ズームに参加しないと、研修の受けないといけない時間をクリアできないということで、
はい、
結構皆さん必死に覚えたんじゃないかと思いますよ。
あ、そうか、決定的なそういう理由が、う
ん、理由があると思います
よね。
うん、
でもその電話対応とか全部大谷さんされたんですか。
そうなんですよ。で、これがね、本当にね、私自身、はい、ズームの知識を高めたと思いますよ。
ああ、なるほど、うん。こういうことが分かれへんね、うん、入らないってこと
ですね。で、ズームってね、はい、やっぱりこう、あの、データ量使うじゃないですか。
はいはいはい。
で、あの、携帯からも入れますでしょう。
はい。
はい、
今ってほら、5G とかが、
こう、はい。
あるじゃないですか。
データ量多いね。
そうそう、多いやつね。
はい、
ほんで、
はい、
電話でね、はい、全然入れないんですってこうおっしゃりはって、あの、まあ、携帯で入るときはね、あの、やっぱりその個人の契約があるでしょ。何時以外だら何本になるとかがあるか気付けてくださいねとか、いろいろこうお話ししてて、どんな感じですかって、あの、5ギガまでいけます、5ギガまでいけますとかおっしゃってはって、でも繋がらないんですって言って、
はい、
で、もしあれやったらベルタウンに来ていただいたら見ますよって言って、店に来てくれたケアマネさん、地域のケアマネさんいらっしゃるんですよ。
はい、
ほんなら、ギガ数じゃなくて 5G やったんですよ。
ああ、なるほど。
これギガ数も あれ、全部使い切ってますよ、みたいな話になって。
はいはいはい。
もうそういうところとかもいろんな事例がありましたね。
ああ、なるほど。だから、ポイントはあれですよね。すごい苦労されたけど、4日間接続テストをやったっていうところがミソですよね、多分ね。
そうですね。ね、
多分それを僕らがめんどくさがるから、いつまで経ってもっていうところ。まあもちろんあのね、研修のね、受けなあかんっていうのもあるけど、あ、そんなされたんですね。すごい。
そうなんですよ。ほんで、今ね、あの、大阪介護支援専門機関の堺ブロックにも、あの、ズームのこう手順みたいな、あの、ホームページに載せてるんですけど、そもそもね、こう、例えば、ズーム、上野さんも久保さんも今、ズームで簡単に入ってはるけども、あれ、ようよう分析するとね、パソコンで入ろうと思ったら、こう、ズームのアプリを立ち上げるじゃないですか。で、参加を押すでしょ。
はい。
で、あの、ミーティングの ID と名前を入れるじゃないですか。
はい。
で、そのね、ミーティング ID と名前を入れる下に、うん、オーディオに接続しないと、自分のビデオをオフにするっていうチェック欄があるんですよ。
あ、
で、これチェック入れてダメなんですよ。
は
い、で、チェック、で、はい、当たり前のようにチェック入れてないと思うんですが、もう慣れてるから。
はいはい、
で、その次に、パスコードを入れた、その次に、パスコードを入れた後、ミーティングに参加するって、今度クリックで、このチェック入れないといけないんですよ。
うん、
で、ここがね、多分、ちょっとこう、ややこしい。最初はチェック入れたらあかんけど、次はチェック入れなあかんっていうところが、ややこしいので、
はい、
でここをこう丁寧に丁寧に、はい、うん、お伝えするのが一つポイントかなって思いますわ。
ああ、そうですね。
うん、
あの入ったらね、一回やったらもう全然他のことより楽なぐらいなんですけど、そこまでのハードルが今おっしゃったようなところで、うん、あ、でも一個間違うとね、うん、本当に入れないですもんね。
そうそうなんですよ。
それは、ああ、うん、じゃあ、あの、電話とかやったら、あのね、逆ギレ気味にかけてきますとか、なんでこっちが教えるのに怒られなあかんねんみたいな、結構あったりとかね。うん、あの今、大谷さんがそのズームを使って実際にこうされている研修っていうのがどんな感じの研修されているかっていうのをちょっと教えていただけたらと思います。
そうですね。あの、ここ最近で言うと、例えば今、はい、特にこう地域のケアマネさん、これ何やって言うてあろうの BCP。
あ、はい。
あの、業務継続計画であるとか、
うん、
地域包括ケアシステムとか。
はい。はい、
まあ、ちょっと得意分野で言うと運営基準とかいうのもちょっと得意分野だったりして、
はい、
こういうような話をよくいただくことが多いですかね。
あ、なるほど、
うん、
でも実際ズームでやりましょうみたいな、
そうですね、
話をされてる、
うんうん、だ BGP もね、はい、ちょっとこう聞き慣れない言葉でやったりするんですが、僕じゃ研修の時言うのが、はい、厚労省とか静岡県の介護支援専門医協会に、
はい、
BCP 業務継続計画のワードとかでひな型を置いてあるんですよ。で、それダウンロードして自分の地域とか自分のところにまず当てはめていくところからスタートさせて、そっから、はい、ものはあっても本当に災害が起きた時に業務継続できるかどうかっていうのを基本を叩き台を作った上で、言ったら経過措置期間の間に、本当に身のあるものを仕上げていくっていうのは手順でやれば、
はい、
叩き台あるんでね、そんなに難しくないんじゃないかなと思いますけどね。
ベースをダウンロードして自分のところに当てるから、
うん、そうそうそうそうそう。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。